こんにちは。ウェルネストークスです。この番組は様々な観点からウェルネスについておしゃべりする番組です。私、モデル、ピラティスインストラクター、美容薬膳科の熊沢恵理子と、ヨガインストラクターのナッティが二人でお届けしていきます。はい。というわけで、今回2回目です。今回のテーマは、あなたにとってのウェルネスとは？なんでウェルネスに興味を持ったかとか、そのきっかけを、お話ししていくんですけれども、まず今日はなっちゃんから聞いていきましょうか。はい、なっちゃんがウェルネスについて興味を持ったきっかけ。
はい、きっかけ、私はですね、10年ぐらい前までアパレルでずっと働いてたんですよね。その時って本当に肉体労働、もう毎日立ちっぱなし、まあ、座ることはなかったけども、足のむくみとかもすごいし、毎日何かで疲れていた。で、電車乗る前なんか、あの階段あるじゃないですか、その階段を登るのですらもうゼーハーゼーハー、すっごい疲れやすかったんだよね。なんかで、あの生活もやっぱりちょっと夜が多いというか、まあ、夜遊びも多いし、まあね、10年前だからそういうね、うん、あの年代っていうのもあるんだけれども、まあ、
遊び盛りのね、
そうっていう、結構あんまりね、全然今のウェルネスとは程遠い生活をしていたんだけれども、
それがなっちゃんのいくつぐらいの時？
だからね、20歳前後かね、うんうん、そうアパレルは、もう19歳ぐらいから始めて、うん、結局22歳とかそれぐらいまで、まあ、短い期間だけれども、うんうん、結構ね、そういう肉体労働系が多かった時代があって、でそんな時になんかね、ジムに入ったんですよ。
あ、そうなんだ。
スポーツジムに入って、
うん、
あの最初だからもうがっつり筋トレをやってたんですよね、もう毎日。なんかハマっちゃって、あの何が良かったのかわからないんですけど、楽しかったんですよね、体をこう鍛えることに。でそれをこうやってたら、ヨガのクラスがね、なんかなぜかね、こう気になって入ってみたんですよ、
うん、
そのクラスに、
うんうん、
そしたら私ね、だから当時なんてめっちゃ体硬いから、そんなヨガとかその見向きもしなかったんですよね、当時も鍛えるばっかりで、
今すごい体柔らかいし、いろんなポーズできるのね。
そう、うん、もう本当に立った状態で手床につかない感じの人だったんだけど、まあそれ入ってみて、なんか良かったんだよね。なんかこれだったら私続くし、体も柔らかくなるかもみたいな。
ああ、ハマったんだ。
そう、
自分の
なんかそれを直感でね、フィーリングで感じていくようになったんですよ。だから筋トレも続けながら、筋トレやってヨガのクラス受けて帰るみたいな、そういうのをやり始めたら、まあ、もちろんそれにハマってるから生活もね変わっていくんですよ。毎日ジムに行くっていうのが、うん、そのライフスタイルにこう入ってったから、うん、結構健康的な規則正しい生活になってきたのかな、
うん、
それもやっぱ仕事がやっぱ、ね、10時7時とかであったから、その前後とか朝一で起きてジムに行く、
うん、
で仕事を8時間して、でそこから終わってからジムに行く、でヨガを受けるみたいなのがもうライフスタイルになったから、なんかね、そこから2、3ヶ月ぐらいで、そうさっき言ってたみたいに、あの電車の階段登るだけゼーハーしてたのがなくなったの。
おお、
めっちゃ駆け上がるぐらいの感じ、
うん、足も軽くなる、そうそうそうそう、体も軽くなる、
筋トレになるしっていうマインドになって、どんどん階段を使うようになったっていうのかな。
もう体を動かすことによってマインドチェンジが起こってきたんだ。
そうそうそうそう、っていう のがもうハマった当時かな、
はあ、
だからもうそれで本当毎日毎日行ってたからさ、
うん、
もちろんその体も引き締まってきたし、そうやってこう心もめちゃめちゃ変わったよね。だから疲れにくくもなったし、怒りにくくもなった。怒りっていうのがすごい少なくなった、
うんうん、巡る自分の中の循環がすごい良くなったのかな、
うん、ねえ、うん、そうっていうので、別にその時になんかそういう風に思ってたわけじゃないけど、ただただ楽しくて続けてたら、うん、今思えばそうだったなみたいな、そんな感じ、うん、だから最初はもうふと入ったスポーツクラブみたいな、そんな感覚かもしれない。
そのふとスポーツクラブに入るきっかけっていうのは何かあったの？
ねえ、なんでだろう。でもね、あの近所にゴールドジムがあったの。仕事場の職場の近所にあって、でそう、なんでって言ったらね、わかんない、その時の気持ちは忘れちゃったんだけど、
うん、
でもまあね、なんか興味あったんだろうねその
時の気になったんだ ね、
うん、でもその疲れとかをどうにかしたかったのかもしれない。
あ、自分の中でやっぱり、
うん、
体はね、正直だから感じてたんだろうね、
うんうんうん、あとはやっぱその、ね、当時アパレルだから、その見られる仕事っていうか洋服だから、そういうのもあったのかな、全然覚えてないんだけど。
うん、なるほどね。
見られるから、そうね、そういうのなんか太っだから痩せなきゃみたいなのもあったのかもしれないよね、
うん、そこからさ、じゃあヨガを始めたのが20歳ちょっと前、20歳前後ぐらいで始めて、うん、今ヨガインストラクターになってプロになったわけじゃない、
うん、
でその
プロではね、プロじゃないけど全然、
うん、まあ、ヨガの道に進んでもっと深みにはまっていくのはどういうきっかけで、その後は。
でもまさにそのそこでスポーツクラブでやっていた時にもね、その一番ハマるきっかけになった先生がいて、その先生が本当に素敵だったんだよね、雰囲気が、
うんうんうん、
もうそれも全部フィーリングな感じなんだけど、なんかね、こういう人に私なりたいなって思ったのを覚えてる、うん、
やっぱり何事も人との出会いで大きく変わるよね。
だからヨガでももしかしたら違う人のヨガを受けてたらそういう風に感じなかったのかもしれないけど、うん、でその人がね、その人はね、バリで学んでたみたいなんだけど、
うん、
一応私の今やってるシバナンダヨガっていうのを学んできた先生。
ああ、同じ流派なんだ。
そう、だから行ったの。
なっちゃんはインドで。
そう、私はインドなんだけど、ね、うん、それはシバナンダヨガ自体はね、世界中にあるから。どこで学んでも一応一緒じゃ一緒かな。日本にもあるし。
なるほどね。
そう。
へえ。じゃあそこからヨガの道に完全に進もうってなったのは、うん、始めてから何年ぐらい？
ねえ、何年ぐらいなんだろう。でもその人のクラス自体は2年とかかな、行ったのは多分ね、
うん、そっか、
3年ぐらい行って、まあでも、やっぱりさ、体の変化とか起きたりさ、
うん、
なんかやっぱりこうどんどんどんどん深くやっていけばやっていくほど、なんかね、あの先生私目指せるかもなんて、
うん、
思うようになってくるじゃん、
うん、やっぱ回数重ねてるとね、自分も覚えてくるしね、動きとか、うん、
まあね、でもなんかね、うん、最初から仕事にしたいっていうよりも、
うん、
なんかもっと深く学びたいっていうのがあったのかな、うん、
あー、でもその気持ちわかるな、すごい、うん、
でそれでその今の生活を変えたいってなって、もうね、その気持ちが起きたのかもういつとか全然覚えてないけど、会社にあの次の職とか何も決めてないのに、私ヨガの先生になるんで仕事辞めますとか言って、
へ、
何もないのにね、
あ、まだその時は資格も取ってないんだ。
もう取ってないし、ただ目指す、私ヨガの先生目指すんでみたいな、
へ、
もうすぐ辞めたいですみたいな感じでなって、まあ、最初止められたけど、
うん、
もう決めてるから自分で、
うんうんうん、
なりますってなっちゃってから、で辞めれたんだけど、そっから、うん、どうしようって 別にすぐインド行ってないの。
あ、そうなんだ。
そこから、日本のヨガスタジオの、受付のバイトから始めて。
なるほどね。
そこがスタートかもしれない。
じゃあちょっとずつヨガとの距離を詰めていったっていう。
ウェルネスに出会ってから、ウェルネスってか、まあそうね、運動に出会ってから、
うん、
そこからヨガの道に進む経緯みたいな、
うん、
ちょっとまあね長かったけど、
ヨガを始めていいことがあったっていうのは、まあ、まず今言った、
うん、
マインドがすごい変わってきたりとか、
うん、
体が前向きに動くようになったりとか、
うんうん、
他に何かある？いろいろ。
他にでも本当にすごい大きいカテゴリーで言えば、もう体と心だよね、本当にね、うんうん、心の面で言うと、その気持ち的にさ、だから当時さ自分に余裕がなかったのかな。電車でさ、もうすごい満員じゃん、
うん、
なんか肩とかぶつかったらなんかもういらんみたいな、ムカつくみたいな、
うん、
そんな感じになってたのね、
うん、
もうにらみつけるみたいな、色みたいな、ほんとそういう感じだった。もう今足踏まれてもふんってしてるもん。
だいぶ心がさざ波立ってたんだね。
そう
、うん、あるよね、でもそういう時はね、うん、
で人の目気にしたりとか、すごいね、いろいろもう超簡単に言うとざわついてた、常にね。
そっか、じゃあヨガを始めて、ヨガってさ瞑想の時間とかもあったりするじゃん、
うんうん、
だそういう時間で結構自分を俯瞰してみたりとか、
うんうん、
心や体の内側にフォーカスする時間っていうのが持ちやすくなったりするよね、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあ、そんな感じで、なんかねやっぱ自然とヨガの練習を続けてたら、なんかいろんなことがね変わってったなって今思うえるけど、その当時は何も気にしてはないけどね、なんか疲れにくくなったかもみたいな、そんなレベルなんだけど、
うん、
今振り返ってみたらすごく大きく変わってるなっていう感じかな。
うん、なっちゃんヨガやってるじゃん、
うん、
で私ピラティスやってるじゃない、うん、でなっちゃんヨガをやってる人から見たピラティスとヨガの違いとかもちょっと聞いてみたいなって思うんだけど、
もうついさっきピラティス受けてきたからさ、
私
ピラティスやってきたから、うんうん、もくまちゃんのねクラスも何回も受けさせてもらってるから、そのピラティスの触りぐらいはね、なんかどういうものかっていうのは分かってきたんだけど、すごいね頭を使う、
あ
めちゃめちゃこう考えながら体を動かす、だから本当に体にフォーカスでね、意識が全部体の一つ一つに向けてる感じ。その辺はちょっとヨガとはまた違うかな。
あ、そっか、
うん、
ピラティスの方が動きながら、あここを使うんだっけ、
うんうん、
どこの筋肉だろうみたいな、
うんうんうん、
意識をね、
そうそうそう、
常に働かせながら、
うんうん、
ヨガの時は逆にこの筋肉を使おうとかはあんまり思わない？
それもねあるよ、そのだいたいポーズでここの筋肉を使うみたいなのはね分かるんだけれども、なんかねそこまでその背骨の一骨一骨前にゆったりもするけど、ピラティスほどじゃないかなっていう感じ。
動きも違うじゃん、
うん、
でさ初めてピラティスやる人とかにいつも聞かれるのが、ヨガとピラティス何が違うんですか、
ね、
って、うん
ね、
よく聞かれるんだけどさ、なんか特にマットだと、マットピラティスだとヨガと一見同じようにやったことない人からすると見えるっぽいんだけど、ヨガをやっててピラティスもやったことがあるなっちゃんからしたら、その辺ってどう思う？
いやもうね全然違うよっていうのはすごい、もうね簡単に言うと本当にさっき言ったみたいに体にフォーカスするのか、それとも呼吸と心にフォーカスし、心っていうか、そうだね、ヨガの練習もその先生によってはそうやってピラティスっぽい感じ、体に常にフォーカスしてるクラスもあれば、その体のことは全然一切言わないようなクラスもあったりするからさ、ヨガがちょっと広すぎてあんまりね、ここが違いますよっていうのは言えないっちゃ言えないんだけど、でも、まあ、ヨガよりもピラティスの方がこう体をこううまく駆使して、
うん、
こうな んて言えばいいんだろう、
うん、ヨガの方がメンタルでピラティスの方がフィジカルって感じ。
そうすごい簡単に言うとそうなんだけど、
うん、
でもクマちゃんのクラスは瞑想とかもやらせてくれるから結構融合してるんだよね。
そうだね、ちょっと、うん、
さいいとこをどうしてるよ。
そうだね、私は結構フィジカルをガーってやった後に、うんうん、最後メンタルにシュンって落とし込むのが好きだから、
うんうんうん、
最後に瞑想入れるんだけど、なるほどね、面白いね、あのヨガから見たピラティスっていうのが、うんうんうんうん、
ただあのヨガがやっぱ広すぎるって言ったのは、うん、その哲学とかそっちの学びの部分がすごく多いから、そのなんかどうして私たちは生まれてきたのみたいな、その苦しみっていうのはどこから来てるのとか、そういう座学の部分が大きいからさ、
あ結構概念的な部分も包括してるんだ。
そうそっちとその体の動きが結構その勉強の内容ってあれだけど、中身がねどっちもバランスいい具合にあるからさ、
うん、
そのあんまりこう体はしてない。だから解剖学とかはちょっとヨガは少ないかもしれない。先生によってはね、ピラティスも学んでる先生だと結構その体のことをたくさんこうクラスに盛り入れてくれる先生もいるけど、
うん、
私はその座学の方を結構メインに学んでるからそっちが多くなってくるんだけど、最近はねあれのもホワイトボードにことあのサンスクリット語のこういうフレーズがあってそれの意味を解くとかそういうのやってたりするの。
クラスで面白いね。
こういう言葉があって、うん、その内容がこういう風になってて、みたいな。
そういうヨガのクラス受けたことがない。
そうだよね、
うん、面白 い、
ね、うん、っていう感じでやってるから、本当先生の学んだ、ね、バックグラウンドとかもうクラスによって全然違うから、
あそっか、
なんか違いっていうのはねなかなか難しかったりするけど、うん、すごいやっぱ簡単に言えばマインドかフィジカルかになるよね、
うん、きっと。ヨガのその先生の中でも結構アクティブに動く人もいるじゃん、
うん、
でまあその、概念的な方を深くやってる人もいれば、
うんうん、
そんなにじゃあ概念を学んでない人もいたりするの？
うん、
一応資格の中にそれは入ってくるんだ、必ず。
そうだね、入ってくるけど、やっぱりその、資格を発行する団体によってもどっちを優先してるかで変わってくると思う。
あ、分量が、
うん
うん、そうなんだね。
その辺はちょっとね他のところが知らないからさ何とも、うん、言えないけど、まあある程度はみんな知ってるかなっていう感じだとは思う。
なるほど。
それピラティスはさそういうのあるの？なんかこういう哲学みたいな考え方みたいな。
あ、一応あるんだけど、うん、で座学もあるんだけど、
うん、解剖学以外に、
うん、解剖学以外に一応座学もあるんだけど、うん、でもやっぱり解剖学をメインにこうできてる体型だから、うんうんうんうん、うん、哲学的なことよりか解剖学の方が多いかな。
うん、
うん、解剖学に基づいて動いてて、で、概念として大事にしていることは常にフローしながら、
うん、
フロー、流れを大事にしていること、
うんうんうん、
呼吸の流れ動きの流れっていう感じなのね。だからよ、ピラティスはポーズがあんまりないのね、
うん
うん、
そうだね、全部動いてるもんね常にね。
そうそうそう、あんまり止まってハイポーズみたいなのがなくって、もう呼吸をずっと続けている中で吸って、この時はあの背骨を上に伸ばしてみたいな、そうそうそういう感じで常にフローしていることが大事とか、あとはマインドボディスピリット心身体の統合をすごく大事にしているから、だから常に動きながら自分の体の内側を内観している状態で、体自身の動き一個一個もそうだし、その時に、まあ、集中しながら体の内側を内観しながら動いていると自然と
心が整ってくるみたいな、
うん、あの瞑想状態に入ってくるのね、
うんうんうん、
私はやってる感覚でそれがすごくあるんだけど、だから動きながら瞑想している状態になってくる、
うんうんうん
うん、っていう感覚はあるかな、
うんうんうん、そうだね、なんかその マインドフルネスっていうかもう今ここに集中みたいな、
うん、
そういう感覚はさピラティスでもヨガでもあるだろうし、
うん、
などんな、まあ、スポーツとかでもね本を没頭して読んでる時とかもね、
うん、
一種のマインドフルネス的なねそういう要素もあるだろうし、う
ん、ね掃除してる時もね、
うんうん、
マインドフルネスとか料理しながら、うんうんそうね、それに没頭してたら、うんうん、やっぱりウェルネスとマインドフルネスってすごくつながってるじゃない、
うんうん
うん、ウェルネスってなんかすごい定義がさ広いじゃん、
う
ん、
ねそう広いね
ねなんかその人によってウェルネスの定義付けとか捉え方って全然違うと思うんだけど、うん、なっちゃんからしたらウェルネスってどういう漠然でも
なんか
感覚的な部分でも、
でももうパッて思いつくのは体も心も常にハッピーでいる状態のこと、
うん、うんうんうん
って感じかなウェルネス、
うん、
えそんな感じ
あ分かる私も結構そのハッピーとか幸せがウェルネスっていう言葉から連想される、
うんうんうん、
私の中で連想するなっていうのはあって、
うん
うん、そうねあとはなんか健康であって、まあ、心身ともに健康である状態そして幸せであることでなんかそれって安全な状態がもう確保されてる上でって成り立つことなのかなっていうのがあるからある意味ちょっと贅沢品じゃないけど、
うんうん、
まあすごい
そうだね本当に生きることに、うん、今日一日生き延びることに必死にねなっていた時代もあれば今だってね、うん、そういう風な子供たちがね世の中にいる中でねウェルネスみたいな健康みたいなちょっとやっぱね一個ハードルが上だよね高いよね、
うん
うん
うん、
今日の食べ物普通にあるしさ、
うん、
なんかヨガは結構、その忘れがちな部分をに結構目を向けさせることが多いかもしれない。
いやそうなんだ、
うん、
うん
だからなんか今呼吸してることも当たり前じゃないんだよ健康で今日今ここでヨガの練習してることも当たり前じゃないんだよ、ね、今当たり前に持ってるものあるものに感謝をしましょうねみたいなそういうなんか、ね、一言言葉があるだけでもはっみたいな
あるじゃん、うん、あそれはすごい思う、うん、ヨガのレッスン受けてる時とかに先生がそういうこと言ってくれるじゃない、
うんうんうんうん、
であハッと するみたいな瞬間ある、
ねね、忘れちゃってる部分を、
うん、
ねまあ、そういう気づかせてあげるっていうかそもそもその健康とかも、ハードルが高いものではなくて、
うん、
そもそも私たちは基本的には健康に生まれてきているから、
うん、
みんな健康をすでに持っている状態、
うん、
心も、基本生まれてきてから私たちの心は何も変わらないピースな状態であるはずなんだけどいろんな、ね、ネガティブな要素とか、まあ、普段の生活とかねで忘れちゃってる、
うん、
平和な状態健康な状態を忘れちゃってるのをこう呼び戻してあげる目覚めさせてあげる、
うん、
いやあなたなんか健康じゃない健康じゃないって言ってるけどその健康を忘れちょっと雲がかった状態なだけなんだよみたいな、うん、その雲を取り除いてあげたら健康はそこにあったんだよっていうのを教えてあげるツール、
うん、
だから、まあ、それはヨガでも言えるしピラティスでも言えるし、
うん
うん、ウェルネスね、ウェルネスって結構そんな感じで私たち常に全員がウェルネスを持っているけど、
うん、
そう感じれない人たちがね、
うん、
多い私もこうやって言いながらも忘れちゃう時がある、
うん、なかなかねそんな常に持っている
もそう常にハッピーっていうのは難しいけど、うん、まあハッて気づける、
うん
ように気づきやすくなる、
うん、で気づいた時にすぐにそこに立ち戻ってくることができるっ
ていうのが学んでてね、
うん、
今、
うん、
そういうことがそういう風にできてるなって感じれてる状態かな。
うん、いいねいいね、
うん、
どんどんさそれを
ね、
なんか早く
気づけなかった全然
あそっか、
うん、
で 気づいてさ、そこからまたなんか日常生活でさ、うん、その感覚から乖離していくこともあるじゃん、うんうん、でもなんかどんどんどんどん戻るのがスピードが速くなっていったりとか、
う
ん、
そうそう
っていうことはあるのかな、う
ん、それまさに本当なんかね、あの続けてないと何事も奥のところって分かんないんだなっていうのは、多分どの分野でもあることだよね、うんうん、そうだね、触りだけこうね、
うん、
知ってたりちょっとやってるぐらいじゃね、
うん、
多分腑に落ちてないから、
うん、
心の奥底から
そうね、腹落ちさせて、
そうそうそう、
石の上にも3年みたいない
やもうまさにそうだよね、
いや本当でもそれは何事もそうだよね、
うん
うん
う
ん、
っていうのはなんか分かってきて、そうやって今思えるようになったかなって感じ、
うんうん、それがなっちゃんにとってヨガがそのツールの一つだったっていう、
くまちゃんの話、
はい、あそしたらじゃあ私の話は次回にしようかな、ちょっと時間が長くなっちゃうから、
ごめんなさい、私のワンマンションみたいな、
いやいやいやいや、
司会進行くま
ちゃん、全然全然、いや面白いね、なんかさ誰かが、うん、何かを始めるきっかけとか聞くのってすごい面白いじゃない、
あ面白い、
うん、
で今に至るのってどういう経緯があるのっていうのはね、うん、気になるよね、
うん、いや面白かったです、そしたら今日は今回はこの辺で、
この辺で、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
たくさん
いや面白かった、でもねヨガに興味ある人はすごく多いと思うし、もうもちろんね、うん、ヨガ人口がすごい多いから、ね、やったことある人も今やってる方もすごく多いと思うから、感覚が、あ分かる分かるってね、うん、共有できる人も、ね、聞いてくださった方でも多いだろうし、あとはやりたかった人とかはね、あそうなんだっていう、
今年、
うん、
この間話したっけ、習い事ナンバーワン、
うん、ヨガなの、
うん、
あそうなんだ、
なんだって、
まあだろうね
英会話を超えたんだって、
あそうなんだ、
すごいよね、
すごいね、まあ確かに英会話常にさ、もう誰もが通ってる道だもんね、習い事やってますか、ね、英会話って だいたい聞くもん ね、
ヨガが超えちゃったんだと思って、
う
ん、
すごいね、
びっくり、
へえ。
まあ、その分ヨガの先生もめちゃめちゃいっぱいいるから、
うん、
あそう、私これはヨガやりたいって思ってる人とか、うんね、今やってる人とかにも言いたいんだけど、
うん、
本当に先生によって伝えてることも違えば、うん、本当に中身が全然違うから、一言でヨガって言っても、
うん、
まあ、そこそのどうやって選ぶ基準があるかって言ったら、まあ、まずはフィーリング、直感でいいと思う、
うーん、なるほどね、
やっぱ人対人だから、うん、そこであこの人会うかも、友達になりたいかもとか、あこの人すごい素敵だなとか、私みたいにその私が始めたきっかけのヨガの先生みたいに、うん、こんな雰囲気の人になりたいんだなっていう先生を選ぶのは、まあ、一つの基準としてあってもいいと思う、でも、うん、初めの頃はちょっといろんな人の受けるのはおすすめ、
そうだね、いろいろ受けてみないとさ違いが分かんないもんね、
そうそうそうそう、
うん、
でもぜひ一人、あこの人いいかもって思ったらぜひ続けてほしい、ずっとずっとって言ったらあれだけど、まずは1ヶ月3ヶ月1年っていうのをね、その人って決めて、その人から学べるものはこう全部学んでやろうぐらいの感じで長く、うん、続けてほしいかなって思います、
なんかすごいヨガを選ぶ基準も聞けて、
うん、
うん、
ちなみに直感とかフィーリングも鍛えられるから、
うん、あーそっか、いやそれ本当に大事だよね、
うん、
もうこの話はまた話し出すと長くなっちゃうね
、はい、今日はこの辺で、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
また次回お会いしましょう、
また次回。